説教 CD ナンバー211。本日のメッセージは、指名者になる準備と題して、2012年11月3日にもたれました礼拝説教です。花城剛。
今日は最初に第2コリント2章の15節から17節の聖句を読みたいと思います。第2コリント2の15から17です。私たちは救われる者にとっても滅びる者にとっても神に対するキリストの香りである。後者にとっては死から死に至らせる香りであり、前者にとっては命から命に至らせる香りである。一体このような任務に誰が耐え得ようか。しかし私たちは多くの人のように神の言葉を売り物にせず、真心を込めて神に使わされたものとして神の御前でキリストにあって語るのである。この聖句にいろいろ色をつけてみました。この私たちはキリストの香りだと説明されていますが、面白いのは我々は同じ香りなんですけども、聞いてる人にとって、あるいはこの香りを嗅ぐ人にとって、命から命に至らせる香りになったり、あるいは死から死に至らせる香りになったりする、そういうふうに書いてあるんですね。現代の真理もある人にとっては本当にありがたい話に聞こえるんですけども、またある人にとっては嫌な話になるようです。そしてその責任を、そのキリストの言葉を語るときに本当に厳粛な責任があるということを私たちは感じなければいけないと思うんです。パウロはこのような任務に誰が耐えようかと言いました。死から死に至らせる香りと感じる人からものすごい攻撃を受けるでしょう。あるいは命から命に至らせる香りと感じる人にとって、本当にキリストの言葉を忠実に正しく正確に伝えなければいけない、本当に大きな責任だと思います。初代文集にこのような言葉があります。一人の天使がすべてのものが使命者なのかと言った。するともう一人が、そうではない、神の使命者は使命を持っていると答えた。よく私たちはメッセンジャーとか使命者とか講壇に立つ人のことを言うことがあります。しかし天使によると、すべてのものが使命者じゃないんだって言うんです。使命者は使命を持っている、まあ当たり前といえば当たり前なんですが、しかしそうなんだそうです。今日初代文集を軸にこの使命者について読んでいきたいんですけれども、ポイントを押さえておきたいと思います。使命者の性質のことが書いてあります。その次に使命者の使命そのもののことが書いてあります。この2点を何だろうと思いながら読んでいきたいなと思います。初代文集の134ページから138ページを読みながらそのことを考えていきましょう。そしてここにいらっしゃる一人一人は使命者になりたいと思っていると思います。ですから今日の知識を 指名者になる準備として聞いていただきたいと思うんです。主はまだ現代の真理の光に良くしていない離散した宝石のような人々の状態と必要をしばしば私に見せられた。そして指名者たちはできるだけ早く彼らのところへ行って彼らに光を伝えなければならないことを示された。我々の周りにいる人々の多くは彼らの偏見が除かれ、我々の現在の立場に対する証拠が御言葉から示されさえするならば、喜んで現代の真理を受け入れるのである。よく終末論は得なと言われます。しかし我々が話そうとしているのは、ただ脅しの終末論、事件などではなくて、天の事件、すなわちイエス・キリストが今我々のために何をしようとしておられるかということ。このようなことを愛の基地を持って説くときに、本当にこの光が人々を励ますものだと私は信じています。ですから、この最初の一行目に、真理の光に良くしていない宝石のような人々がいらっしゃるというので、この人々の必要をホワイト夫人は見せられて、彼らにところにできるだけ早く行って伝えなければならないと、私たちは勧められているんです。指名者たちは、言い開きをしなければならないもののように魂を見張っていなければならない。彼らの生活は尊いが、しばしば屈辱を受けるキリストの働きの重荷を背負って、苦労と心痛の多い生活でなければならない。彼らは予的な利益や慰安を捨てて、現代の真理の働きの推進と滅亡に瀕した魂の救いに全力を尽くすことを第一の目的としなければならない。この働きをしようとするときに、キリストと同じように苦労と心痛がなければならないっていうんですね。生活の中に。そして私たちの第一の目的をこれとしなければならないと書いてあります。彼らはまた豊かな報酬を受ける。彼らの喜びの冠には、彼らに助けられついに救われた人々が星のように永遠に輝く。彼らは人々が現代の真理を深く愛して、それに清められ、豊かにされて、子羊の地によって現れ、神の身元にあがなわれるという、計り知れない特権に預かるために、現代の真理を純粋に美しく伝えることができた満足を永遠にわたって味わうのである。私たちはこの現代の真理の魅力を自ら知って、そしてこれを強調するという、心を忘れてはいけないんです。化粧をする場合があります。真理を美しくするために。そうではなくて、本当の単純な、純粋な、その美しさを我々自らが見出して、自分の罪との戦いに必要な情報がここにあることを見出して、そしてその中で苦労している者たちに、これを美しく、単純に伝える。そういう心構えでなければいけないのです。牧者たちが自分たちでは聖書が指示していると考える重要な新しい点を主張するに先立って、彼らが信頼している人々、すなわち全ての使命を信じて、現代の真理の全ての点に固く立っている人々に、相談すべきであることを私は見た。そうすれば牧師たちは完全に一致し、牧師たちの一致が教会の人々に感じられるのである。このようにすれば不幸な分裂を避けることができる。また尊い群れが分けられ、牧者がいなくて羊が散らされる危険もないことを私は見た。私はまた 神が神の働きに用いようとしておられる使命者があるのを見たが、彼らの準備はまだできていなかった。彼らはあまりにも軽々しく、軽率で群れに良い感化を及ぼすことができなかった。そして彼らは良い影響を及ぼすために、神の使命者が自覚しなければならない働きの重要性と魂の価値とを感じていなかった。今回私はこれを読んで、本当に僭越になってはいけないなと思いました。この最後の贖いの重要性と人々の魂の価値というのを本当に感じなければ、本当の使命者としてまだ準備ができていないということになります。主の器を担う者よ、己を清く保て。主の器を担う者よ、己を清く保て、と天使は言った。もし彼らが神に全く献身し、今散らされた群れに与えられている最後の憐れみの使命の重要性と厳粛さとを感じるのでなければ、彼らは良い成果を上げることはできない。神の召しを受けていないある人々が熱心に使命を伝えることを願っている。天使が熱心に2回も言った言葉、己を清く保てという言葉、私たちはこれを感じているでしょうか。ただ真理を知的に理解していれば使命者になれると勘違いしていないでしょうか。己を清く保つことが使命者としての義務と天使は言っています。そうでなければ、最後の憐れみの使命の重要性と厳粛さを感じることもできないし、また良い成果を上げることもできないんです。しかしもし彼らが働きの重要性とそのような地位の責任等を感じたならば、彼らは恐れおののいてパウロのように、一体このような任務に誰が耐え得ようかと言うだろう。彼らがなぜこのように出ていくことを望んでいるのかというと、それは神が彼らに働きの重荷を負わせておられないからである。その重要性、働きの重要性と厳粛さを知らないがゆえに、軽率に自分にもできると思って伝道地に飛び込もうとする。しかしパウロはこのような任務に誰が耐え得ようかと使命者は感じるっていう、感じるはずだというんです。もしそういうふうに出ていこうと我々が自信を持っているならば、それはまだ準備ができていない。イエス様によって私たちに働きの重荷をまだ負わせられていないことの証拠であります。第一天使の使命を述べ伝えた人々が、これ第二天使でしょうね。第一天使と第二天使の使命を述べ伝えた人々が、第三天使の使命を十分に信じた後においても、おいてでさえも、そのすべてのものがそれを伝えるべきではない。というのは、非常に多くの誤りと惑わしに陥った人々があって、そのような人々は、やっと自分の魂を救うことができるだけである。もし彼らが他の人々を導こうとすれば、かえって彼らを滅びに陥れることになる。知的に信じていても、まだ我々にこびりついた、過去の経験からこびりついた多くの誤りと惑わしがあるので、まだその資格はないっていうんですね。しかし以前は狂信主義に深く陥っていたある人々が、 神に召されて彼らの過去の誤りから清められる前に今最初に走ろうとするのを私は見た。彼らは真理に誤りを混ぜているので、それをもって神の群れを養おうとする。もし彼らをそのままにしておけば、群れは病気になり混乱と死を招く。私は彼らがすべての誤りから解放されるまで、ふるいにふるわれなければならないことを見た。さもないと彼らは天国に入ることができない。使命者たちは真理に立ち、大きな誤りに陥らなかった人々に対して持つことができた信頼を、誤りと狂信に陥った人々の判断と識別力に対しては持つことができなかった。誰でも彼でも信用しないというんです。真理に立ち、大きな誤りに陥らなかった人々に対して持つことができた信頼。これを誰に対しても持つことができないんですね。また現代の真理を信じたばかりで、他の人々に道を示すどころか、自分たちが神の前に正しくあるために、多くのことを学び行わなければならないようなものを無理に進めて伝道地に送り出そうとする人々が多い。このような面白い表現があったので紹介したいと思います。我々には学ぶべき教訓がたくさんあり、そして忘れるべきものはたくさんたくさんある。これ翻訳ミスじゃなくて、たくさんたくさんって本当に書いてあるんです。学ぶべきことをたくさんのは、もうこれは分かりますよね。それよりももっと多い量の忘れるべきものがあるって言うんです。モーセの経験を思い出していただきたいんです。モーセは忘れなければならないものがたくさんあった。エジプトにおいて彼を囲んでいた環境、例えば養母の愛情、国王の孫という高い身分、至るところに見られる浪費、教養の高さ、鋭敏な眼識。鋭敏な眼識も忘れなければいけないものだったんですって。識別、誤った価値観に基づいた識別力。そして誤りの宗教の神秘性、偽りの宗教の神秘性、壮麗な偶像礼拝の儀式、壮重な建築や彫刻など、すべては成長中の彼の頭脳に深い印象を与え、彼の習慣や品性の形成に相当の影響を及ぼした。モーセはヨセフの後の時代の人です。ヨセフによって、今考古学の新しい説があるんですが、あのピラミッドを建てたのはヨセフだっていう説があるんですね。ということはモーセはあの現在見る大きなピラミッドを見ていたはずです。もう圧倒されるような荘厳な建築、そういうものに若い時に受けた影響、深い印象が入って傷になっていたんですね。これらの印象を取り去ることができるのは、必要なのは三つあったんですって。時間、環境の変化、そして神との交わりであったっていうんです。どれぐらいの時間が費やされたんでしょうか。彼を、前のものを忘れさせるために。40年間でしたね。そして環境はどういう環境からどういう環境になったんでしょうか。王の宮殿から、砂漠の田舎の羊飼いという仕事ですね。そしてそこで、個人的に神との密室の中で、彼は 変化していって、悪いものを忘れていったんですね。モーセにとっても誤謬を捨てて真理を受け入れることは必死の激しい戦いを要した。しかしその戦いが人間の力では耐えられないほど激しくなるときには神が助けをお与えになるのであった。ここで言っている誤謬というのはただの知的なものではないです。彼に染み込んだ思想、習慣、性癖、食欲、情欲、こういうものを捨てるということは非常に激しい戦いがあったっていうんです。で、この戦いは人間の力では耐えられないほど、もう倒れるほど激しくあったんですが、彼は神様に対して信仰の手を伸べて、神からの助けを得て勝利しました。私も何年間も選択というのを理解するのに、選択の力というのを理解するために、昔の知識、教会でもらった本ですよ。これが邪魔して、なかなか理解できませんでした。真理を受け入れきれなかった。どういう誤謬だったかというと、我々の戦いは、神との格闘だけであって、自分の罪に対する戦いに対しては決して勝つことができないので、ただひたすら神に祈り、そして聖書研究をすれば、そういう罪との戦いは自然に勝てるから安心しなさい。ただ、そういうものに抵抗しないで、ただ、御言葉、聖書研究、お祈りだけに集中しなさいという教理が頭に入っていたので、非常に選択の力、我々の人間の力を使うということを理解するのに長年かかってしまいました。これは非常に基本的なもので、信仰による疑問、これによって誤解し、誤った方向に同じ信仰による疑という言葉を使っていても、同じ教会の中に座って同じメッセージを聞いていても、もうその思考回路が二つに分かれていきます。この誤謬によって。神の御業を成すために選ばれたすべての人々の中に人間的な要素が見られる。だが彼らは型にはまった習慣や品性に満足してじっとしている人々ではなかった。彼らは熱心に神から知恵を得ようと求め、神のために働くことを学ぼうとするのである。使徒ヤコブはあなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。しかし神は人々が暗黒の中に留まって満足している間は天よりの光をお与えにならない。人間は神の助けを受けるためにまず自分の弱さ、足りなさを自覚しなければならない。彼は自分の中に大いなる変化が起こるように専心努力しなければならない。彼は目を覚まして熱心にたゆまず祈り、努力しなければならない。悪い習慣や風習は捨てなければならない。これらの過ちを正し、正しい原則に調和するように固く決心して励んでこそ勝利は得られるのである。多くの人は当然得られる地位を得られないでいる。先ほど話した私の中に染み込んでいた誤謬によって、前はこの意味がわからなかったと思います。しかし我々はここにあるように 悪い習慣や風習は捨てなければならないって。過ちは正さないといけない。聖書にある戦いは、神との格闘、ヤコブが戦った神との格闘も確かにあります。しかし、カナン人と戦う戦争の物語は数多くあります。その中で神との格闘が必要なんであって、神との格闘だけで我々の義務は終わりというのではないんです。というのは彼らが自分で実行するように神から力が与えられているのに、神が彼らのためにしてくださるのを待っているからである。ここに線を引いた力というのは選択の力のことです。いや、今まで好きだったものが好きだったものが嫌いになる力は我々にはありません。ただ選択の力だけはあります。自分の心が変化する力は神に属するものです。しかし我々は選択する力はあります。有用な働きにふさわしいものはすべて最も厳しい知的道徳的訓練によって鍛えられなければならない。これは決して自分の行いによって救われようとしているのではないです。たとえ行いを立派に選択を正しくしても、救いの功績とは全くならないことを覚えてください。ただ、キリストの功績によってのみ、我々は救われるのであります。鍛えられなければならない。その時、神は人間の努力に神の力を加えて助けてくださるのである。だんだん好きだったものが嫌いになるように神様が力を与えてくださるっていうんです。パリサイ人の偽善は利己主義の産物であった。自分自身の栄誉が彼らの人生の目的であった。このために彼らは聖書を曲解し、これを悪用するようになり、キリストの使命の目的について盲目になった。キリストの弟子たちでさえ、この陰険な悪を心に宿す危険があった。イエスに従う者たちの仲間に入りながら、キリストの弟子となるために一切を捨て切っていない者は、パリサイ人の理屈から大きな影響を受けた。彼らはたびたび信仰と不信の間を動揺し、キリストのうちに隠されている知恵の宝を見分けなかった。ここの真ん中ら辺に、キリストの弟子となるために一切を捨て切っていないという、その言葉。たとえ、全時間、全財産を教団のために捧げても、あるいは、すべての思い、すべての時間、財産をサンライズミニストリーのために費やしても、あるいは、泣き人教会に来て、現代の真理に同意するために、毎週教会に通っていても、あるいはどんなに熱心に伝道活動に参加しても、あるいはどんなにたくさんの献金をこの教会に捧げても、もし利己主義の精神が捨てられていなければ、この弟子たちと全く関係、変わらないのであります。弟子たちでさえ、外面的には、そうですね、すべてを捨てて、家族も捨てて、従っていったんですから。イエスのために一切を捨てていたが、心の中では自分自身のために大きなことを求めることをやめていなかった。誰が一番偉いかということについて争いを引き起こしたのはこの精神であった。 この精神が彼らとキリストとの間に入り込んだために、彼らはキリストの自己犠牲の使命に共鳴することができず、贖いの奥義を理解するのに手間取った。パンダネが最後まで働くのを放っておくと、腐敗が生じるように、利己主義の精神が心に宿ると、それは魂を堕落させ、滅ぼしてしまうのである。杉越の祭りに、ただ、子羊が捧げられただけではなく、家からは、パンダネが取り除かれました。利己心が捧げられたんです。キリストの十字架と我々の十字架、両方必要なのであります。私は使命者たちが特に全ての共振に気をつけていて、それがどこで起こっても阻止しなければならないことを見た。サタンはあらゆる方面から迫ってくる。であるから彼に気をつけ、その策略や罠に注意して、神のすべての武具をまとっていないと、悪しき者の放つ火の矢に打たれてしまう。神の言葉の中には、尊い真理が多く含まれている。しかしと書いてあります。つまり、聖書はすべて真理であります。だけれども、今、群れが必要としているのは何かという説明です。現代の真理である。私は使命者たちが現代の真理の重要点を離れて群れを一致させるんですね、現代の真理は。二番目に魂を清める。それに何の役にも立たない問題を長々と話す危険を見た。しかし2300日に関連した聖女問題、また神の立法とイエスの信仰などの問題は過去の再臨運動を説明して我々の現在の立場を示し、疑う者の信仰を確立し、輝かしい将来に対する確信を与えるように十分に計画されたものである。私はしばしばこれらが使命者たちが詳しく話すべき重要な問題であることを見た。私たちの使命者の資質について今まで考えてきましたが、今度は使命そのものについて考えていきたいと思います。聖女問題、これは過去の再臨運動を説明したものでした。そして今の我々の現在の立場も示すものです。そして神の立法とイエスの信仰というのは第三天使の使命です。こういうことを詳しく理解する必要があり、また話す必要があるんですね。救い主の忠保の恵みに預かりたいと思う者は、神を恐れつつ清潔を完成していくというその義務を何者にも妨げられてはならない。貴重な時間は快楽や虚偽、または利益の追求に費やすのではなくて、真理の言葉を熱心に祈りとともに研究するために用いられなければならない。聖女と調査審判の問題は、神の民によってはっきりと理解されねばならない。すべてのものは自分たちの大いなる大祭司キリストの立場と働きについて自分で知っている必要がある。そうしなければ、この時代にあって必要な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。調査審判、裁きは怖いと言って話してはいけないと、教会でつい最近私に聞いてきました。しかし預言者は、これ知らなければ、必要な今の時代に必要な信仰を働かせることができないし、また私たちが 神様が計画している私たちのために計画しておられる立場を占めることもできないというんです。ここには二つの引用文があります。後半の引用文はこの前も話した通りなんですが、ダニエルは日の終わりに彼に分け与えられた地、ロットに立つであろう。飛んで、ダニエルの予言は世界に伝えられようとしている第一、第二、第三天使の使命の中で適切な場所を与えられるって。つまり、ダニエル十二章の御言葉ですけれども、これは、日の終わりに彼に分け与えられた地に立つであろうというのはダニエル十二章の最後の言葉ですが、これと、それから、第一、第二、第三天使の使命の中で適切な場所を与えられるというのと同じようにエレン・ホワイトは使っているということは、ダニエル十二章のその三つのタイムラインは、最後の第一天使から第三天使までのメッセージの中に関係があると言わなければなりません。で、そのことを頭に覚えて、大総統月間を戻ります。一人一人の魂は救われるか滅びるか、そのどちらかなのである。各自は今神に裁かれようとしている。各自は大いなる審判者と顔を合わせなければならない。とするならば、審判は始まり、数々の巻物が開かれる厳粛な時のことを、ダニエルと共に定められた日の終わりに、自分たちの分け与えられた地に立つ厳粛な時のことをたびたび瞑想することは全てのものにとってどんなに重要なことであろう。こうした問題について光を受けた者は皆、神が彼らに委ねられた大いなる真理について証言しなければならない。天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。終末論より、キリストを中心としたメッセージを伝えなければならないと言って、十字架を掲げようという意見が教会の中で占めています。しかし、今私たちの大祭司イエス・キリストは天の至聖所におられるから、キリストを中心としたメッセージは至聖所から出てこなければならないし、そしてそこからイエス・キリストが開始された十字架という働きがますます美しく輝いていくんです。それは地上に生存するすべてのものに関係していると。それは食材の計画を明らかにし、我々をまさに時の終わりへと至らせて、義と罪との戦いの最後の勝利を示してくれる。この食材の計画、まだ私たち時の終わりへと至らせてとあるから、まだ私たちここに集中してこれを研究し続けなければいけないんです。すべてのものがこれらの問題を徹底的に研究し、彼らのうちにある望みについて説明を求める人に答えることができるようにすることは何よりも重要なことである。天の聖女における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に救いの計画にとって書くことのできないものである。キリストはご自分の死によって開始された働きを復活後天において完成するために昇天されたのである。我々は信仰によって私たちのために先駆けとなって入られた幕の内に入らなければならない。そこにはカルバリーの十字架からの光が反映している。そこにおいて我々は食材の奥義についてもっとはっきりした理解を持つことができる。 人間の救済は天が無限の値を払うことによって達成された。払われた犠牲は破られた神の律法の最大限の要求に相当するものである。律法の要求を最大限に満たすものは払われた犠牲だというんです。イエスは父なる神の御座への道を開かれた。そして信仰によって彼に来るすべてのものの心からの願いは彼の取りなしによって神の前に捧げられるのである。もうこれ以上真理は掲示されない。また聖書の我々のすべての解説には間違いはない。このような立場を取る言い訳は誰にもできない。ある教理は我が民によって何年もの間真理として保持されてきたという事実は我々の考えには絶対誤りがないという証拠とはならない。長年間違いを時が間違いを真理にすることはない。長い間信じてきたからといってそれが正しいということではない。そして真理は徹底的な調査にも耐えられる。真実な真理は厳密な調査を受けても何も失うものはない。ですから皆さん、新しい光が来たときに、それが新しい光じゃなくて封じられた光、前からあったんですが封じられていた光が開かれたときに、それを主張する人のメッセージが古い真理と調和しているかどうかの吟味をしないで、それを真理として受け入れることは危険であります。本当の真理は、徹底的な調査、あるいは厳密な調査を受けても耐えられるっていうんです。ですから、狭心主義に走らないように、また極端から極端に行かないように、私たちは正しくバランスを持って歩まなければならないんですね。新しい真理は古い真理から切り離されたものではなく、古いものの解明である。古い真理を理解して初めて新しい真理を悟ることができる。後半の青い字を見ると、新しい光を拒んでなおざりにする人は実は古いものを持っていない。私たちは本当にバランスを持って歩まねばなりません。新しいからといって飛びつくのではなくて、それが古い真理の上に乗っかっているかどうかであれば、それがたとえ今まで違っていた考え方、今までとは違っていた考え方であっても受け入れなければならない。常に御言葉によってテストしなければいけません。もし選ばれた主の使命者が全ての障害物が取り除かれるまで待つならば、多くの者は散らされた羊を探しに行くことはないだろう。サタンは彼らに義務を果たさせまいとして多くの障害物を置くことだろう。しかし彼らは神の働きに彼らを召された神を信頼して信仰を持って出ていかなければならない。そうすれば神は彼らの幸福となり神の栄光となるものである限り、彼らの前に道を開いてくださる。私たちは現代の真理を持つ貴重な教会であります。こういう教会は全国にもなかなかありません。今そういう教会がだんだん増えてきているようです。私たちはメッセンジャーとして使命者として日本全国にこの使命を伝える義務があります。 信仰を持って神様が道を開いてくださることを信じたいと思います。多くの障害物があるように見えますが、航海を分けてくださった神様はきっと勝利の前進をさせてくださると思います。大いなる教師であり模範であられるイエスは枕するところがなかった。彼の生涯は苦労と悲しみと苦難の一生であった。そして彼は我々のためにご自身をお与えになった。キリストに代わって神の和解を受けるように人々に願う者、またキリストと共に栄光のうちに支配することを望む者は、この地上で彼の苦難に預かることを予期しなければならない。しかし涙をもって種をまく者は喜びの声をもって刈り取る。種を携え涙を流して出ていく者は束を携え喜びの声を上げて帰ってくるであろうと約束があります。キリストの苦難に預かること、これはもう当たり前だと思って前進したいと思います。そしてそれは我々の特権であるということを覚えたいと思います。まとめると、使命者の性質は最後の憐れみの使命の重要性と厳粛さとを感じるものであります。そしてこびりついた悪いものを忘れ清められています。なんと厳粛なメッセージでしょう。モーセのように忘れなければいけないんです。多くのものを、これまで染み込んでしまった悪いものを神様によって切り取ってもらわなければいけないんです。そして聖霊の力によって清められなければいけないのであります。そして利己主義を捨てているんです。これが生きていれば必ず我々の魂は腐敗することになり、主の器としては歩めなくなっていきます。己を清く保てと天使は2回も呼びかけました。そしてキリストの苦難に預かることが予期されています。そして使命者の、すべてのものが使命者ではないって、神の使命者は使命を持っていると。じゃあどんな使命か。聖女と調査審判の使命です。もしこれに偏見があって人々の耳が固くなっているのであれば、どうにかしてそれを崩してキリストの愛を理解していただけるように、あらゆる表現、あらゆる活動をしなければなりません。もう時が迫って、このメッセージを聞かなければ魂が滅びるという危機感を持って三天使の使命を、時が良くても悪くても伝えなければなりません。このためには天内の力が必要であります。人々の心を耕して、聖霊の雨を降らせて、カチコチになった土壌を耕してもらわなければなりません。最後にもう一度この聖句を読みたいと思います。私たちは救われる者にとっても滅びる者にとっても神に対するキリストの香りである。後者にとっては死から死に至らせる香りであり、前者にとっては命から命に至らせる香りである。一体このような任務に誰が耐えようか。しかし私たちは多くの人のように神の言葉を売り物にせず、 真心を込めて神に使わされた者として神の御前でキリストにあって、そして死聖所におられるキリストにあって語るのである。今日私たちは使命者になる準備を改めてする決心をしたいと思います。聖霊の助けがお一人お一人に与えられますように。
時にかなったメッセージを感謝いたします。聞くだけでなくて実行するものとなりたいものです。それでは終わりの賛美歌、賛美歌の普通の賛美歌の338番、主よ終わりまで。それではご起立くださいまして賛美いたしましょう。
慈しみ深い天の神様、あなたはペテロの経験を通して私たちに警告をしてくださいました。 どこまでもあなたについていきますと決心をしたつもりでも、自分の弱さがまだ心にこびりついております。主よ、どうぞあなたの力によって我々を清めてください。私たちは自分の心を変えることはできません。ただあなたにすがるのみであります。しかしあなたのメッセージを伝えるためには我々は清さを保たなければならないと教えてくださいました。汚れたものでありますが、あなたの力によって日々清められ、後の雨の経験によってあなたの純潔な姿を映し出すことができるまで助けてください。罪の中で苦しんでいるかわいそうな腹からの上に神様の福音が述べ伝えられますように、この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
Thank you.
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。